最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年7月24日金曜日、パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、今日はセルフメディケーションの日だそうです。夏しっかりの語呂合わせで、夏を元気に乗り切るために、自分の健康は自分でしっかり管理しようという日なんですね。最近はウェアラブルデバイスで健康状態をチェックしたり、ヘルスケアアプリで体調管理したり、テクノロジーの力でセルフケアするのも当たり前になってきましたよね。自分の体をしっかりモニタリングして元気に週末を迎えたいですね。さて、今日のポッドキャストでは、まずアップルの新しい OS iOS27 の気になる新機能からスタートします。そして AI 開発の新しい潮流ループエンジニアリングや、自社のデータで AI レビューアーを育てる方法など、開発の現場がガラッと変わるかもしれない、そんなワクワクするような技術トピックをたっぷりお届けしますよ。まずはアップルの iOS27 でメッセージアプリがどう変わるのかというニュースから見ていきましょう。 925Mac の記事で詳しく紹介されています。一番の目玉はやっぱりアップルインテリジェンスによる新機能、ワンタップ提案ですね。これは会話の文脈を AI が理解して次にやるべきことを提案してくれる機能です。例えば友達からあの写真送ってって言われたら、 AI がキーワードや場所、写っている人から関連する写真をライブラリから探してきてくれたり、明日リマインダー設定しといてって言われたら、すぐにリマインダー作成画面を提案してくれたりするんですって。これは便利そう。そしてちょっと面白いのがお絵かきアプリの追加です。これは手書きのイラストをメッセージで送れる機能なんですが、記事ではこれは今年秋に登場が噂される折りたたみ iPhone、 iPhone ウルトラへの布石ではと考察しています。確かに大きな画面で Apple Pencil が使えたら、お絵かき機能はすごく生きてきそうですよね。未来のデバイスを想像させられるワクワクする追加機能です。それから Android ユーザーとのやり取りもスムーズになりますよ。SMS の次世代規格である RCS メッセージングが強化されて、 iMessage みたいに特定のメッセージに返信するインライン返信や、いいねとかのリアクションを送るタップバックがちゃんと表示されるようになります。今までは〇〇さんが画像にいいねしましたみたいなテキストで届き、ちょっと味気なかったですけど、これからはもっと自然なコミュニケーションができそうですね。将来的にはメッセージの返信や送信取り消しも対応するかもとのことです。他にも細かい改善がたくさんあります。例えばメッセージ入力欄の右側にあるオーディオ録音ボタンを非表示にできる設定が追加されたり、たくさんのタップバック通知が一つにまとめられたり、あとは子供のアカウントでは送られてきた画像や動画に暴力的なコンテンツが含まれていたら自動で検出してブロックする機能も追加されるそうです。これは安心ですね。パフォーマンスも向上していて、送信に失敗したメッセージは自動で再送信を試してくれたり、メッセージの読み込みやデバイス間の同期が早くなったりと、普段使いでストレスがぐっと減りそうです。毎日使うアプリだからこそ、こういう地味だけど着実な改善は嬉しいですよね。
続いて同じく iOS27 で大きく進化する Siri の話題です。これも925Mac の記事からなんですが、ベータ版を試した筆者が期待していた全ての点で満足させてくれたと大絶賛しています。筆者が Siri に期待していたことは大きく3つあったそうです。1つ目は広範な知識。これまでの Siri は Apple が決めた特定の分野の知識しか答えられませんでしたが、新しい Siri は AI を搭載することで、もうほとんど何でも質問に答えてくれるようになったとのこと。検索エンジンの代わりに Siri に話しかけるという使い方が当たり前になるかもしれませんね。2つ目は対話型の UI。 新しい Siri アプリでは過去の会話の履歴を遡ったり、文脈を踏まえた追加の質問をしたりするのが簡単になったそうです。まさに AI チャットボットと会話するような感覚ですね。そして3つ目がデバイス間での一貫性と統合。これ結構大事ですよね。以前の Siri って iPhone でできることが Mac ではできなかったり、機能がバラバラだったんですけど、 新しい Siri は iPhone、Mac、Apple Watch、iPad、 どのデバイスでも同じ賢い Siri が使えるように設計されているそうです。これは嬉しい。さらに Apple の純正アプリとも連携が強力なのがポイントです。私たちのメッセージやメモ、メールの内容を理解してパーソナライズされた手伝いをしてくれるんです。これは他社の AI アシスタントには真似できない Apple ならではの強みですよね。2024年に AI 搭載 Siri が発表されてから少し時間が経ちましたが、待った甲斐があったと感じられる仕上がりになっているみたいですよ。これは正式リリースが本当に楽しみですね。
AI アシスタントの話題をもう一つ、アンスロピック社の AI クロードに関するニュースです。ザバージが報じています。これまでクロードの音声で会話できるボイスモードは、一番高速だけど少し性能が控えめなハイクというモデルでしか使えなかったんです。でもこれからはよりパワフルで複雑な問題解決が得意なオープスとソネットという上位モデルでもボイスモードが使えるようになりました。この背景にはユーザーの使い方が関係しているそうです。アンスロピック社は当初、ボイスモードを簡単な質問にさっと答えるための機能として想定していたみたいなんですが、ユーザーはもっと本格的に、例えばビジネス上の課題を解決するために音声でディスカッションするという使い方を始めたそうなんです。それならもっと賢いモデルが必要だよねということで、オープスとソネットへの対応が決まったんですね。上位モデルが使えることで何ができるようになるかというと、例えばクロードと音声でブレインストーミングした内容をそのまま1ページの企画書にまとめてもらったり、電車の遅延で予定が狂った時に口頭で指示してカレンダーの予定を調整してもらったりといったことが可能になるそうです。すごいですよね。さらに便利なのが、会話の途中でテキスト入力と音声入力をシームレスに切り替えたり、使っている AI モデルをちょっとこの話は深く考えたいからオープスに切り替えようみたいに変えたりできること、状況に応じて最適なツールを使い分けられるのはかなり実用的だと思います。そして私たち日本のユーザーにとって嬉しいのが多言語対応の拡大です。これまでベータ版だった日本語を含む9つの言語がボイスモードで正式にサポートされるようになりました。これでもっと自然にクロードと日本語で会話できるようになりますね。
さて次は開発者向けのニュースです。パブリック記事からマイクロソフトの .NET 11 プレビュー6が公開されたという話題です。今回のプレビュー版で大きな変更点として挙げられているのが UI フレームワーク .NET マウイの基盤技術の変更です。 .NET マウイって C# っていう言語で書いた一つのコードから Windows、Mac、iOS、Android のネイティブアプリを作れちゃうクロスプラットフォーム開発のためのフレームワークなんです。これまでDotNet マウイの iOS と Android 向けのアプリは Mono というランタイム、つまりプログラムを動かすための基盤の上で動いていました。これは Jamarin という .NET マウイの前身の技術から引き継がれていた歴史的な経緯があったんですね。でも .NET 全体では CoreCLR というランタイムが標準なんです。今回のアップデートでついに iOS と Android でもこの標準の CoreCLR に完全に移行されることになりました。これによってプラットフォームごとの差異が減って、より統一された開発環境になるわけですね。この移行によるメリットも報告されています。 iOS と iPad アプリを Mac で動かすための Mac カタリストでは実行速度が全体的に向上したそうです。Android では起動時間やアプリサイズへの影響はだいたい 10% 以内に収まっているとのこと。パフォーマンスが上がるのは嬉しいですよね。この大きな変更に伴って、マイクロソフトは開発者に対して .NET 11 Preview 6で自分のアプリがちゃんと動くか、ぜひ確認してほしいと呼びかけています。この動きは .NET エコシステム全体で、ものから CoreCLR への移行が進んでいることの表れでもあります。ゲーム開発エンジンとして有名な Unity も、次のバージョン Unity 7で、ものから CoreCLR へ移行することを発表していますし、これで .NET の中でものを使っているのは、
ウェブアセンブリベースのブレザーの一部だけになるそうです。技術基盤が統一されていく大きな流れを感じるニュースですね。さて、ここからはもう少し技術的な内容に踏み込んで、開発の現場で役立ちそうなトピックを深掘りしていきましょう。
まずはこちら、前の記事からフロントエンドに広がりつつあるオープンテレメトリー、ブラウザ SDK の現在地というトピックです。オープンテレメトリー、聞いたことありますか？これはアプリケーションの動作状況を監視するためのデータを集めるためのオープンな標準仕様です。例えばサーバーで何が起こっているかを追跡するトレースとか、 CPU 使用率みたいな数値を集めるメトリクスとかですね。これまではサーバーサイドで使われることが多かったんですが、最近ついにフロントエンド、つまりウェブブラウザ側でも本格的に使えるようになってきたというお話です。フロントエンドの監視って、今まではセントリーとかデータドックみたいな専門のサービスが提供する SDK を使うのが一般的でした。これらはエラー収集や表示速度の計測、ユーザー操作の再現、セッションリプレイまで便利な機能が全部入りで提供されています。でも特定のサービスに依存しちゃう、いわゆるベンダーロックインが課題でした。オープンテレメトリーはデータの集め方や形式を標準化することで、このベンダーロックインを解消しようという試みです。クバネテスやプロメテウスみたいにクラウドネイティブの世界ではなくてはならない存在になりつつあります。そしてついにブラウザ向けの SDK、 オープンテレメトリーの開発が本格化してきたんです。2025年後半から独立したリポジトリーで開発が進められていて、グラファナやエラスティックみたいな企業のエンジニアも参加して開発ペースが上がっているそうです。じゃあ具体的に何ができるようになったのかというと、例えばページの読み込みや画面遷移の情報を取ったり、画像の読み込み時間を計測したり、ユーザーがどこをクリックしたかを記録したり、 Core Web Vitals っていうウェブサイトの快適さを示す指標を計測したり、コンソールに出力されたエラーを収集したりといったブラウザならではの情報を集める仕組みがどんどん実装されています。記事では実際にこの SDK を動かしてみる手順も紹介されています。集めたデータをオープンテレメトリーコレクターという仲介役に送って、グラファナやロキ、テンポといったツールで可視化するという本格的な構成を Docker Compose でサクッと試せるようになっています。同じセッション ID を使ってユーザーのクリック操作とその裏で動いた通信処理、そしてその時の Core Web Vitals のスコアを全部関連付けてみることができるのは問題解決にすごく役立ちそうですよね。ただまだ課題も残っています。エラーが発生した時に元のソースコードのどの部分が原因か分かりやすくしてくれるシンボリケーションという機能や、ユーザー操作を動画のように再現するセッションリプレイといった高度な機能はまだ開発途上で、セントリーみたいな専門サービスを完全に置き換えるにはもう一歩という段階のようです。でもフロントエンド監視の世界にオープンな標準が入ってくるというのはすごく大きな変化と思います。今後の発展に注目ですね。
次は AI を使った開発スタイルの未来を感じさせるすごく面白い実践例です。前の記事、クロードコードを2時間おきに回して VS コード拡張 MD エディターを育てるループエンジニアリング実践です。この記事の筆者は VS コードっていうエディタでマークダウンをワードみたいに見たまま編集できる拡張機能が欲しかったんですが、ちょうどいいのがなかったので、じゃあ自分で作ろうと思い立ったそうです。でもただ自分で作るんじゃなくて AI エージェントのクロードコードに作らせたというのがポイントです。しかもそのやり方がすごいんです。この機能を追加してと1回指示するんじゃなくて、2時間おきに自動で起動して機能の実装からテスト、ドキュメント更新、コミット、プッシュまでを自律的に1サイクルずつ実行し続けるというループを設計したんです。記事に載っているコミットログを見ると、平日の日中、筆者がお仕事をしている間にタスクリストのライブ入力対応とか、引用ブロックのネスト対応とか、 AI がどんどん機能追加のコミットを積んでいっているのがわかります。タイムスタンプが本当に2時間おきなんですよ。こういう人間が AI にプロンプトを都度入力するんじゃなくて、 AI を回すループそのものを設計するという考え方をループエンジニアリングと呼ぶそうです。アンスロピック社のクロードコードのリーダーも、私の仕事はもうプロンプトを打つことではなくループを書くことだと語っているそうで、まさに最先端の開発スタイルですね。
なぜ2時間おきなのかというと、クロードコードの利用制限を回避するためだそうです。長時間ぶっ通しで動かすとすぐに上限に達しちゃうけど、短いサイクルを間隔を空けて実行することで使用量を平準化して1日中動かし続けられるという戦略です。賢いですね。このループの心臓部が1サイクルでやることを定義した設計書です。ここには AI が暴走しないためのガードレールがしっかり組み込まれています。例えば1サイクルで実装するのは1機能だけ、スコープを広げない、作業は必ず専用のブランチで行い、メインブランチは絶対に触らない、実装したら必ずテストを実行し、2回連続で同じエラーで失敗したら深追いせずに諦めて次のタスクに進む、といったルールが決められています。矛盾運転だからこそ撤退ルールが重要なんですね。さらに面白いのが AI に自分の実装をレビューさせている点です。テストが通った後、 AI 自身に客観的な視点でコードレビューをさせて、見つかった問題点を今すぐ直すべきもの、後で対応すればいいもの、対応不要なものに分類させています。これも1サイクル1機能の原則を徹底するためです。 AI が開発のパートナーというか、自律的に動く開発チームの一員になる未来が垣見える、すごく刺激的な記事でした。皆さんの開発プロセスにも取り入れられるヒントがあるかもしれませんね。
AI を開発に活用するという話題をもう一つご紹介します。こちらも前の記事で、自社のレビュー履歴から AI コードレビューアーを作る方法というタイトルです。最近 AI がコードをレビューしてくれるツールって増えてきましたよね。でも一般的なベストプラクティスは指摘してくれても、うちのチームのコーディングスタイルとか、このプロジェクト特有の設計思想みたいな、その会社ならではの方言まではなかなか汲み取ってくれません。この記事を書いた ST 社では、なんと創業以来7年分の GitHub のプルリクエストのレビューコメントを全部 AI に学習させて、自社専用のレビュー規約を生成し、それをもとに指摘を行う AI レビューアーを作ったそうです。自分たちの暗黙知が詰まった、まさに ST らしいレビューアーというわけですね。まず ST 社のレビューコメントを分析した結果が面白いです。コメントの約3割が疑問形、約8割が日本語と英語の混在、コメントの長さの中央値が約55文字だったそうです。この短さや問いかけるスタイル自体が ST 社の文化、つまり方言なんですね。作り方は大きく4つのステップに分かれています。収集、分析、上流、レビューです。まず収集では、GitHub の API を使って過去のレビューコメントを全部集めます。次に分析で、集めたコメントをカテゴリー分けしたり、コメントの長さなどを集計したりして、自分たちのレビューの癖を数値化します。さらに AI にコメント本文を読ませて、こういう場面ではこういう指摘がよくなされているという品質パターンを抽出します。そして上流のステップが肝です。分析結果をもとに AI にレビュー規約をマークダウン形式で生成させます。例えば例外処理という項目には、指摘する条件、指摘の強さ、コメント例、そして根拠となった過去のレビューコメント18件というように、必ず数字の裏付けを添えるのがポイントだそうです。これによって AI が作った規約にも説得力が生まれるんですね。最後のレビューでは、この規約を AI に読み込ませて実際のコードレビューを行います。ここでも工夫があって、一人の万能 AI に全部やらせるのではなく、バグを探す担当、規約を守っているかチェックする担当、過去の指摘と矛盾がないか見る担当、というように6つの役割に分けた複数の AI を並列で動かしているそうです。それぞれの指摘に信頼度スコアをつけて、最終的にジャッジ役の AI がそれらを統合、検証して本当に重要な指摘だけをコメントするという二段構えの設計になっています。まるで人間のレビューチームみたいですよね。自分たちの歴史と文化を AI に継承させて開発の質を上げていく、これもまた AI と人間が協業する新しい開発の形だと思いました。皆さんの会社にも貴重なレビュー履歴という宝の山が眠っているかもしれませんよ。
さて、今日のテックニュース深掘り、いかがでしたでしょうか。 iOS の進化から AI が自律的に開発を進めたり、チームの文化を学習してレビューしてくれたり、
テクノロジーの進化が私たちの日常や仕事のやり方を大きく変えていく、そんなワクワクする未来を感じられるトピックが満載でしたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。